思ってるネットフリックスの強みと僕らが真似するべきポイントが少し違うことがあるんですよね。なので今日はこの話をしたいと思います。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が594回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思うんですが、今日はタイトルこうしました。サブスクビジネスでめっちゃ大事なことってことで、サブスクの話をしたいんですね。で、サブスクといえばネットフリックスでございますが、皆さんネットフリックスの会員ですか？なんかニュースになってましたけど、もう2億人ぐらい会員がいるそうでございまして、なかなかモンスターなサービスだなというふうに思うんですが、まあ知らない人のためにというか、今話題になってるネットフリックスのオリジナルドラマで、韓国ドラマなんですが、イカゲームっていうのがありましてね、まあそこでも話題になってる通り絶好調です。絶好会員数も伸びて絶好調ですよね。で、もう非公開だけど多分10万タイトル以上あるんでしょう。何十万タイトルぐらいの映画だったりとかドラマ、既存のものもあれば独自の、まあ、ドラマだったりもあってですね、これが見放題で、しかも月額がね、2つの端末ぐらいでも見放題で、画質が良くても1400円とかでね、安いわけですよ。で、しかもどんどん新しいものがリリースされるし、オリジナルドラマ、イカゲームとか、愛の不時着みたいなね、ああいうものがどんどん新しいものがどんどん登場するということもあってですね、あ、面白いと、ワクワクもするってことで、弱点がなさそうじゃないですか。ってことはやっぱりこのネットフリックスを、まあ、ベンチマークして、ここの良いところを抜いてサブスクビジネスというのは設計した方が良さそうであろうというふうには思うんです。これ別にね、動画配信の同じようなサービスだけじゃなくてもいいんです。どんなものでもサブスクに適用できる要素っていうのがあるので、まあ、参考にするべきだとは思うんですよ。これいろんないと思うんですけども、ただちょっと皆さんも僕もそうなんだけど、思ってる強みとネットフリックスの強みと僕らが真似するべきポイントが少し違うことがあるんですよね。なので今日はこの話をしたいと思います。いわゆるステレオタイプなネットフリックスのね、書籍もあるし、ああいうのいっぱい読んでも、読んだらわかるんだけども、そこだけじゃちょっと気づかない、まあ大事な要素というか、ここだけ抽出しようねってところを話したいと思います。で、まあ答えからもう話していくんですが、まあどこだと思います？ネットフリックスのそのいわゆる真似すべきポイントって。じゃあ強みを考えたら、当たり前だけど、とにかく面白い映画、もしくは昔懐かしい見たいドラマ映画みたいなものがうなるほど、まあエントリーされていて、いつ見ても見放題で、端末スマホでも見れて、テレビでも見れてみたいなことで、しかも安いってところがポイントみたいに見えるじゃないですか。しかもドラマが面白いみたいなことって思いますよね。で、もちろんそうなんですよ。もちろんそれが素晴らしい、ことってことになるんだけど、ネットフリックスのアプリを持ってらったら、ちょっと見ていただきたいんですが、ネットフリックスってもともとこう、なんか今話題のなんとかとかね、視聴履歴とか、視聴中のものとか、マイリストとかってこういろいろ出てくるわけですよ。で、おすすめのドラマとかね、普通のまあトップページみたいなものが出てくるわけですけれども、すぐ横のまあアイコンにですね、メニューにお知らせっていうのがあるんですね。で、このお知らせを見るとちょっとびっくりすると思うんですけど、これから例えば来週とか明日とか来月とかにリリースされる動画だったり映画とかがものすごいたくさん出てくるんですよ。多分数えたら30個とかねぐらい余裕であると思うんですけど、これがどんどんこう登録されていて、失速することがないわけですね。ないわけですよ。で、まあ、おお、なんだ。で、これをリマインダーって出たら教えてみたいな設定できたりすると。さらに、自分が見るじゃないですか。今日、例えばイカゲームを見ましたとか、まあ、それのライバルのカイジを見ましたとかね、007を見ましたってやると、それを見た人が好きそうな、まだ目にしたことすらない、検索とかしたんだけど見つけられなかった映画とか ドラマとかをあなたがおすすめしそうなものだってレコメンドをしてくれるわけですよ。まあこれはもうもちろん Amazon とかだってあるんだけども、まだ見たことのない、つまり10万タイトルぐらいあるから、全部調べきれるわけないじゃないですか。それを見たこともないものがおすすめですよというふうに言ってきたりとかっていうふうにこのアルゴリズムがあるわけですね。話それますが、Netflix ってこのアルゴリズムもすごい優秀なんですよ。おすすめを出すためのね。まあそれはまあ置いといて。ここがあると、つまり、どんどんどんどん、新しいものが出るんですよね。で、これも答えなんですけど、我々が真似をするべきっていうのは、この新しいものが出てくるというのが、一番大事にするポイントだろうというふうに思うんです。で、まあなんでかなんですけども、もちろんしつこいけど見放題だったり、中身が面白いとかいうのは、まあ当たり前にあるんですよ。あるんだけども、それより何よりも人間の脳っていうか、こう人間のこう感情の仕組み上、新しいものに弱いんですよ。新しいものに弱いんです。新しいものに強く反応するようにできてるんですね。ワクワクするとか、びっくりするとか、恐ろしく思うとか、まあコロナウイルスなんかもちろんそうですけど、あ、これ入れるとこうなんかね、かせれたりするから、まあちょっと置いといて。未知のものが怖いとか、未知のものがワクワクするとか、これさえあれば良さそうだとか、こっちは夢が叶いそうだみたいな風に、新しいものにすごく期待を抱くし、やりたいという刺激だったり、見たいという欲求が高まるようにもともとできてるんですよね、新しいものに。なので、新技術とか、新商品とか、新しい、まあなん、最商品って言ったっけ、新しいノウハウとか、まだ見たことないなんとかみたいな風になると反応しちゃいますよね。ですよね。だから新しいキャッチコピーとかでも新しいどうのこうのってつけたりするんですけど、ってことがあって新しいものにどんどんどんどん反応するようにできてるんです。だからまあ、どんどん新しいものを出すわけです。見放題だって言ってるから、10万タイトルなんか全部見れるわけないじゃないですか。よっぽど暇でも見れないですよね。なのに、新しいものをどんどん出す。つまり、あなたが見たことないのはこれじゃないですかというレコメンドじゃなくて、どちらかというと、新しいものの方がゴンゴンゴンゴン前に出してくるという、ユーザーインターフェースになってるんですよね。中の人に聞いたらまた違うこと言うかもしれませんけど、そうなってると。だからやっぱり、新しいものに反応するようにできてるからだし、逆にそれを続けていくとどうなるかというと、来月こそは、来週こそは、また新しいものが出るんじゃないか。例えば新しいものが出て、今日もし面白くないとか、結果的に得られるものが少なかったとしても、あ、次にはまた新しいのが出るだろうから、次のこそはまた自分の興味があるもの、役に立つもの、何かが果たせるものじゃないのかなという期待が高まるじゃないですか。これが継続率を上げるむちゃくちゃ大事なポイントになるんですね。で、なんでこう僕らが真似するべきかって話をこう言ったかというと、別に有名になりたいとか、話題になりたいとか、褒められたいわけじゃないじゃないですか。まあ、長く儲けていたいというか、たくさん儲けていたいということだと思うので、サブスクでたくさん儲けるためには、新しいお客さんがどんどんどんどん入ってくる必要ももちろんありますけれども、それ以上に流出しないことが大事なんですよ。まあ、絶対流出するんですけど、この継続率をいかに上げるかってことが、とにかくポイントになるので、この継続率を上げるということについては、すごくたくさんのいいものがいっぱいあるというよりも、新しいものがどんどん出るという方がよほど作用するということなんです。だから新しいものがどんどん出ることが大事だというふうになってて、 Netflix もそうなってるわけですね、うん、当然なってると分かっててやってるんでしょうけど、なのでこれを真似しようねということなんです。安くするという必要もないし、ネットフリックス安いでしょ？ないし、10万タイトルある、もう一生涯かけても見れないほどの中身が必要かというと、もちろん必要な方がいいんだろうけれども、そこじゃないですよね。新しいものが常に出てくるんだという、この刺激っていうのを採用するのが継続率を一番簡単に上げるコツなので、ここを真似しましょうって話が一番したいんです。まあ例を出していきましょうか。例えばビジネスのコンテンツですね。だと、まあ、僕だったらインターネットビジネスとかね、起業したい人に対する何かサブスクシステムプログラムですっていうふうに始めたとしましょう。まあ実際始めるかもしれませんけど、始めたとしましょう。まだないけど。コンサルはありますけどね。まあサブスクビジネス始めたとしましょうか。そうすると僕じゃないにしても、 まあ、いや、やったとして、これって当然やるからには自分の中では世界一のものを作ろうってやっぱ思うし、ユーザーが本当にビジネスがうまくいくようにしてあげたいと、してあげたいって傲慢だな、まあ、して役に立ちたいと思うから、一個一個気合入れて作るわけですよ。例えばコピーライティング講座なんてもう魂を注いで、どうやってコンテンツを生み出すかとか、どうやって、まあ、言葉を書いてセールスをうまくいくかとかね、あなたの悩みをどう出すかとかいうことを作ったりとか、インターネットをソーシャルメディア活用を徹底、なんとかフォロワーを増やすためのワンツースリーみたいなものを作ったりとか、 SEO 対策完全マニュアル、ブログをする人、 EC サイトをやってる人みたいなものを作ったりとかって、こう作ってね、ここがいっぱいあって、全部見ていただければ、こう順番にやっていただければ、これはもう成功間違いなしだみたいなことで見放題っていう風にする方が良さそうでしょ。で、実際そうやってやった方がユーザーが物理的な成功というか成長とか目標達成はしやすいはずなんですよ。これまあ、自分で思いますけど、自分でいろいろ手伝ってて。の方が絶対いいに決まってる。決まってる。けども、継続率が上がるかっていうと、イコールじゃないんですよね。イコールじゃない。それよりも、例えば同じコピーだったら、一個だけ魂を込めたコピーライティング講座が10年使えると、これは。SEO 対策にしても10年使えるっていうのを、例えば、1時間刻みのものを6本のね、こうなんかパッケージにして、これも見放題、こっちも見放題っていうのにいっぱい用意するよりは、たとえ1時間でも、まあ6時間でもいいんだけど、例えば、コピーライティング、今すぐ使える、今月使えるコピーライティング即習講座、第3回とかっていうのを今月に出しました。もちろん学べるんだけど、まあまあ、学べるんですよ。だけど、さらに4ヶ月後とか3ヶ月後にもう1回、また違う形で、すぐに適用できるコピーライティングテンプレート800および活用法みたいなものをリリースすると。すると、これ同じこと言ってるんですよ。だから同じ、まとめたらいいんですよ。僕からすればまとめたらいいんですけど。なんだけど、これが、こことここでまた別々で出てることによって、うわ、これこそはいけるかもしれないって言って、これを忘れてるかなんかして、この同じユーザーがまたこの時に、うわ、これいけるかもしれないと思うし、この3ヶ月間の間に入会したクライアントさんはこれを実は知らないですよ。レコメンド書もなんか見ようとしない。それもこの月に出たこっちにパンって食いつくような部分っていうのがやっぱあるから、新しいものをどんどんリリースした方が継続率は上がる傾向に、あるんです。あるんです。例えば語学もそうで、語学のサービスもうちのクライアントさんが実際やってますが、語学って例えば英語でも何でもいいんですけど、中国語でもね、初級者、というのがいて、中級者がいて、上級者がいて、とか資格取得とかっていう感じじゃないですか。だいたい分かれると。あと文法徹底マスターとか、ヒアリング徹底マスターとか、発音がどうとか、なんかあると思う。ビジネス英語とか、ビジネスなんとかとか、あると思うんです。なんですよ。だから結局初級講座全26回、これが終わったら次、中級講座全26回、さらにもっと勉強できる人の発音徹底マスター初級、発音徹底マスター中級みたいにして、こうなんか、だんだんだんだんレベルアップするようなサブスクにしておくと思うんですよ。しておく。もしくは、これが全部見放題だから、自分のレベルに合わせてどんどん進んでってね、みたいな風にする。当たり前じゃないですか。だって語学なんて学び方が今月新しくなったりしないんだから。ですよね。で、最高のものを作られると思うんですよね。皆さん、自分の中で。で、ビジネスの話と一緒で、これをした方がユーザーは絶対にうまくいくと思いますね。喋れるようになると思うんです。けども、継続力ということで言うと、こうじゃなくてですね、例えば毎月、まあ、レベルに応じてでもいいんだけど、毎月何か、その国の言葉で書いている新聞だったり雑誌だったりブログでもいいんだ、記事でもいいんだけど、ドラマでもいい、映画でもいいんだけど、何かをピックアップしてきて、その原文、翻訳、文法解説、発音、ほにゃららみたいなことをまとめて学べるみたいなパッケージが毎月届くと。で、これを学ぶことによって今月はクリア。で、さらに次の月にまた違うネタが届いて、それをまた同じように学んでいきましょうと。で、レベルが低くても大丈夫。レベルが低い人に理解してほしいだけのポイント。レベルが中級の人は理解してほしいのポイントが入ってますから、あなたに応じてやっていけばいいんですよというふうにするとですね。当然、まあ、取っかかりにくいじゃないですか。当たり前だけど。なんですが、 毎月新しいものが届くので、今月のだったら大丈夫じゃないかみたいな風に思うと、やはり継続率っていうのは上げやすい部分があるわけですね。まあ、こんなことです。あと、なんだろうな。別に今言ったのって、じゃあ見放題がダメかって言ったら、そういうことじゃなくて、見放題のパッケージの売り方がダメなんじゃなくて、見放題は見放題でいいんですよ。どんなものでも。皆さんがレシピなのか、ダイエットなのか、健康なのか、自己啓発なのか、成功なのか、株なのか、教育なのか分かんないけど、いろんなことを提供してる時に、見放題、使い放題がダメってことを言ってるんじゃなくて、それはそれでいいんです。いいんだけども、もうあるから好きにやれとかじゃなべよって意味ですね。この中に新しい何か、ものとかことが、新しいこと、新しいものが毎月提供されて、新しいものに脳が反応するって状況を作らた方がいいってことです。だから、同じ見放題で、例えば語学、まあ語学はまああれか、まあ語学で見放題のものを用意してるんだとしても、毎月コーチングセッションがあるとか、グループセッションがあるとか、ディスカッションがあるとか、スピーチ大会があるとかっていうにすれば、ここだけは別に情報を送れって意味じゃないので、新しいものじゃないですか。その月になったら生まれるものなので、新しいもの。だから今月は面白い人がいるかもしれないとかね。今月は面白い話が来る。今月は俺はうまく喋るかもしれないってことになるので、新しいものってことがクリアできてるわけなんです。だからこういうふうに要素を入れてほしいんですね。同じ見放題でも、見放題でもベースのものはあるんだけど、最新ホニャララみたいなものが毎月特別公演みたいなのが毎月届くとかですね。すると、随分印象が変わるだろうということがあるので、とにかく新しいものに触れるんだという要素を入れた方が良くて、これがネットフリックスから最大に学べるところかなっていうふうに、思いますね。実際僕のクライアントさんとも、サブスクのサービスを始めるときには、そういうアドバイスしたり相談して、アイディア出して、なんとか新しいものが連続する形は何なのかということを考えて見放題で、そうプラスアルファする人もいるし、コーチングサービスでそんなことをする人もいるんだけど、そんな風に、作っていっています。で、それをした結果の方がやっぱりね、うまくいっているので、これはね、正しいことなんじゃないかなと思っています。で、もちろん、あれですよ、そのスタディサプリみたいに、紙事業学び放題って言って新しいものをどんどんぶつける今月の物理とかやらないじゃないですか。なんだけど、あれうまくいってるケースもいっぱいあるんですよ。だから、異論はあるでしょ。ただ、平たい感じで、なんか普通に採用すれば誰でも継続率が上げれるポイントは、新しいものを突っ込むポイントをサービスに組み込んでいくことだということなんですね。で、ここまででもう、ピンときた人いると思うんですけど、つまり、サブスクサービスっていうのは自動課金システムじゃないんです。結局、リピートで繰り返し何かを毎月買ってもらってるってことを忘れちゃいけないってことですね。ツーが出ちゃった。です。だから、同じ使い放題でも買ってもらってるんだから、ケアをしないといけない。新しいものを届けるってことをしないといけないことに、なるわけですよ。なので、結構、例えば、コーチングだったら、コーチングとかコンサルのセッション、継続セッションだったら継続率がすごく高いのに、プログラムを提供すると継続率が下がるという意見ってあると思うんだけど、それはね、そのサービスの、優劣なんではなくて、ケアしてるかしないか、新しいものがあるかないかの違いじゃないかなと思います。コンサルとかコーチっていうのは、当たり前に約束をして話すという、時間があるので、先月と同じことを喋りませんよね。同じテーマかもしれないけど、中身は絶対違うじゃないですか。だから新しいものが常に提供されてるんですね。ユーザーにとっても次こそはとか、次は今回ヘボかったけど、次は何かあるかもとか、今回やってないけど次は何かとか、なんか絶対変化がある。ですね。刺激は、ある。けど、何もケアしてないプログラムだったらもうなんか別に見てないしってなって終わっちゃう部分ってのは非常にあるので、この差じゃないかなっていうふうに、思います。なので、とりあえず皆さんもですね、あまり多くを語ると長くなるのでやめますが、サブスクをするにあたり、まあサブスクってやっぱやった方が経営安定するので、サブスクは必ずなんか組み込んでほしいんだけど、その時には、こういうことをやって月額で金をもらおうみたいなふうに考えるんではなくて、新しいものを常に届けて終わりをなくすためにはどうすればいいかという設計の仕方をしてみてほしいんです。そうすると、コーチングだろうが、コンサル系の人だろうが、 健康系の人だろうが、教育だろうが、語学だろうが、わかりませんけど、何かスキルかわかんないけど、そういう何かで新しいものが常に、新しいもの、新しいことを届けるのは何なのかというのが分かってくるんじゃないかなと思います。だから例えば6ヶ月間の資格取得コースみたいなのやってるとしても、これもバーンって提供して進めるっていうんじゃなくて、ドリップって言うんですけど、こう順番に公開して先のことは実は中身見れないっていう方がまだいいですね。新しいものだから。もちろん終わりがあるから資格取得する人は辞めないっていう意見はあるけれども、でもね、そういうふうに仕組み化するのがいいんじゃないか。だからドリップっていうプログラムの仕組みがあるんでね。に考えていただければどうかなというふうに思いました。ということで今日は、サブスクビジネスの秘訣、久々に喋りましたけど、もっといっぱいあるんですけど、そのうちの一つ、新しいものを取り入れましょうという話でした。さて、あなたはどんなサブスクビジネスを設計しますか？もしよろしければ教えてください。ではまた次回。はい、それでは594回目の雑談に行きたいと思います。今日はネットフリックスの話をしたので、ちょっとねネットフリックスの話をしたいと思うんですが、話題のイカゲームってありますよね、ネットフリの。それは皆さんご覧になりましたか？ネットフリの会員じゃないと見てないと思うし、韓国のドラマでね、日本が負けてそうで悔しいから俺は意地でも見ないみたいな人もいるみたいですけど、まあ、何でもいいや、そのとにかく見てみましたか？大人気ですね。イカゲームって1億4000万人が見たらしいですよ。人口の50人に1人は見てるんですか？違う、そうですよね。で、先進国が10億人だったら10人に1人見てるみたいな話になるので、すごい数の勢いでね、人気があるわけでございますが、このイカゲームですね、まあネットリックの韓国ドラマってとにかく人気出て、愛の不時着とか、イテウォンクラスとかいろいろあったけど、これ今回はもう、いろんなニュースのトピックになるぐらい流行ってる。鬼滅の刃ぐらいね、話題になることがあると思うんですが、このイカゲーム、もちろん僕は見ました。見たんです。で、前評判としては、漫画のね、カイジってあるんです。カイジ。あるんですよ。知らない人は調べてください。カイジってあるんだけど、カイジのパクリじゃねえかとか、カイジの方が100倍面白いよという批評が多いんです。でも人気あるんですよ。イカゲームも人気あるんだけど、と思って、それも分かってて僕見ました。で、僕はカイジがめちゃくちゃ好きなので、ヘビーローテーションするぐらい見てますから、カイジはとても大好きです。漫画もアニメも見てますし、その上で見たんです。そしたらやっぱり、カイジのオマージュっていうか、カイジに影響を受けていることは絶対間違いないですね。だって、話はね、要するに、ギャンブルとかで借金抱えて、とか、人の借金の保証になって、とか、とにかく借金抱えてるけど、跳ね返そうともせずに、自堕落な暮らしをしている人が、ある富豪とか金持ちが主催した、命がけのギャンブルみたいなのに参加して、いろんな人間模様があるという話は共通してるんです、カイジとね。この時点と同じじゃないですか。そこでやらされる、ギャンブルの内容とかゲームの内容とかも似てるから、パクリだって言われたりするわけだけど、そこはやっぱ一緒でしたね。一緒でした。これカイジだなと思いながら見たんだけど、中身はですね、正直カイジの方が僕は100倍面白いと思いますね。深みがあるっていうか、面白いっていうか、10年後も語ってるとか、20年後も語ってる、30年後ももう一回見たいと思うかっつったら、カイジの方が見たいと思います。ガンダムと一緒ですね。見たいと思いますよ、思います。なんだけどカイジ、ちなみにカイジ知らない人は見てくださいね。大人としては見てください。置いといて。でもイカゲームは面白いです。次々見たくなる。今晩見なきゃとか思うのはイカゲームですね。今見なきゃと思うのはイカゲームかもしれない。というそれぐらい人がやっぱさっき言ったみたいに、新しいもの、次を見たい次を見たいって思うように完璧に作ってあります。だから面白いこうポイントを突っ込んでキュッてやってみろって感じで見させられてる感じがすっごいしますね。まあいいんですけど、エンタメなんだから面白かったらいいんですけど、だからもう1年後は話題にしてないかもしれない。あのシーンのあれあれだよねみたいな。カイジだったらスタンプまでありますからね。ザワザワとか、ザワザワとか知ってます？ビール飲んでけー悪魔的だみたいな。知らないかもしれませんけど、金は命より重いとかね、名言があるんですよ、いっぱい。 みたいな、今日だけ頑張ったやつが明日があるけど、明日頑張るやつに明日ないみたいな、とかいっぱい名言があったりするから結構思い出すんですけど、イカゲームはそういうことはないだろうと思うけれども、今見なきゃみたいな要素はものすごい秀逸にできているから、ネットフリックス的といえばネットフリックス的ですね。だって次のまた見てもらわないといけないから、って意味ではね、すごく対比してて面白かったです。だからまあどちらも毛嫌いせずに見ろってことかなって思いますね。イカゲーム見てからカイジを見てもいいし、カイジを見てからイカゲームをしてもいいし、まあ仕事一生懸命の方はそんな暇じゃねえよお前みたいに言われそうですけれども、ということで結構ねびっくりしました。だからなんか先週か BTS はすごいという話をしましたけど、やっぱ韓国のエンタメってすごいっすよ。まあ危機感の中で生まれたんでしょうけれども、よく作ってあるし、よく考えてあるなと思います。でしかも先週の僕 BTS すごいって話をした時に、フランスの方と喋った時にね、僕先週、いや海外でも人気あるんだけどアジア系の人に特に人気あるんでしょうねって言ったんですよ。そしたら、いや河野さん間違ってますよって言われて、普通にフランスとかだったらフランス人、ガリガリのフランス人が BTS 大好きだそうです。だから訂正します、すいません、アーミーの方々。ってことで、BTS もすごかったですよ。だって昨日僕、今日収録は5月25日な、あ、10月25日なんだけど、オンラインライブやったんですよ、BTS が。ネットでね。それ、うち家族が見てるから、こう一生懸命僕、セッティングしたんですけど、音声チェックの配信だけで、1000万人以上見てましたからね。本編はもう人数ちょっとわかんなかったけど、それぐらい、すっごい人気がありまして、だからそういうのはね、エンタメは僕は業界に来てないですけども、これからね、人間が暇になっていくと、エンタメのビジネスっていうのはもっともっと広がっていくんでしょうから、いわゆるオタク推しって世界ですね。もうちょっとね、学ぶべきことが多いんじゃないかなと思ったりもしましたね。まあ日本の、さっきのカイジもそうだけど、漫画とかアニメは、まあ深みがあったりしますから、まあ盤石なコンテンツなんだけど、コンテンツが悪いんじゃなくて、売り出し方なんのかなと思ったりね、したりしましたけどね。まあこれはまたちょっと整理して、本編で話せるぐらいになりたいなと。思っておりますが、ということでイカゲームはまあ見てくださいよ。記憶に残らないけどうまいなって意味ではいいですよ。でも描写がグロテスクなんで、血とかね、そういうのが苦手な方とかは一生見なくていいです。カイジ見てくださいで、あとご飯食べてる時は見ない方がいいし、小さいお子様がいてね、すごくピュアな子だったら見ない方がいいと思うので、そういう意味ではもうそういう人はもう一生見なくていいのかなというまあレベルですよね。ということで、また来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネス、もしくはインターネットを使った企業について、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールや オンライン通話でのコンサルティングの他に、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。